愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。先週に引き続き大学院理工学研究科の山田浩子准教授にお話を伺います。有機太陽電池の研究に情熱を燃やす山田先生のお話をお聞きください。先生は4年前に、はい、愛媛大学にいらっしゃったと伺いましたけれども、はい、その時はお子さん2人を連れて。
あ、そうです。はい、
単身赴任ではございませんが、
逆単身赴任で夫を置いてきました
でもご主人はいいよ愛媛に行ってきてって快く送り出してくださったんですか？
そうですね、公募に出した時は多分通らないだろうと思ってたんじゃないかと思うんですけど、幸い取っていただけたので、うん、もうあれよあれよという間に。
ご主人も大学で同じように教鞭を取ってらっしゃる同級生、はい、元々は同級生、
元々同級生です。はい、
だからやはりこうなんて言うんでしょう、理解があるというか。
そうですね、理解は本当にあるのでありがたいです。感謝してます。
バックアップもしてくださってると伺っておりますけれども、ね、はい、お子さんがまだ小さい頃にいらっしゃったんですかね。
そうです、下の子が3歳で、うん、上の子が6歳で両方とも保育園に行ってる頃に。
そうですか、はい、最初お父さんと離れて寂しいとか言ってませんでした？
そうですね、でもまあ週末に会えるのと、もう月曜から金曜はバタバタしてるので、そう、寂しいとかなんとか思う間もなくご飯食べてお風呂入って寝るみたいな生活なので、はい、あんまりそれはなかったみたいなんですけど。
お母さんとしての役割と教授としての大学で働くお仕事両方両立というのはこれまた大変でしょ
う。ですね、たまたまその私が子供を産む前後ぐらいから、日本中どこでもそうなんですけど、ファミリーサポートっていう割と公のフォローしてくださる、サポートしてくださるシステムができて、で松山にも来た時にそれがあったので、もう来て最初に市役所に行ってまずそこでお願いして、もう延べ 5,6 人の方にすごい助けていただいて、もう毎日フォローしていただいて、子供を見ていただいて、本当にだからそういう社会的なサポートも最近はあるので、なんとか続けてこれたかなと思います。
先生はこういろいろサポートされてここまでいらっしゃったということも多いかと思うんですけれども、実はですね、戦略的創造研究推進事業、これは科学技術振興財団の先駆け研究という、はい、こちらから研究費用をいただいて、
はい、
これであなたの研究を進めなさいというふうに選ばれた人であると伺っておりますが、
たまたま去年その応募したら、運よくあるその物質と光作用っていうその領域で取っていただけたので、はいはい、本当にありがたく使わせていただいてます。
うん、もうその先駆けの研究ではなでしこキャンペーンといって、女性の方をまた支援しようという20人の研究者の方ですか？
そうですね、確かに先駆けなでしこキャンペーンっていうのがあるので、それはどういうことかというと、はい、昔は割と男性と女性と同じぐらい の, 仕事をしていたら男性が優先的にやっぱり選ばれてたんですね、昔は、はい、でそうじゃなくって、女性も同じようなに頑張ってるんだったら女性にもチャンスをあげようねっていうことで、ちょっと意識的に そういうふうにちょっと意識しましょうっていうことでされてるので、それで物質と光作用だけじゃなくて、うん、いろんなところでだいたい平均1割ぐらい の, 女性の研究者が選ばれてるっていう、そういう形になってます。
こういった財団から研究費をいただけるっていうのは、本当研究っていうのはすごくお金がかかるものだと思うんですけれども、はいはい、進めていく上では本当心強いサポートですよね。
それは本当に心強いです。今どんどん新聞なんかにも書かれてますように、大学で研究費を取ってくるのが難しくなってますので、はい、そんな中で今この研究費いただけたのは本当にありがたいです。
この物質と光作用、はい、この分野で先生が受けられたっていうのはどういったところに その研究を進めなさいっていう。
たまたまこれに応募したテーマといいますのは、はい、私たちのところでその研究室全体で可溶性、よく溶ける化合物を、ええ、溶液に溶かして、うん、基板に塗った後に熱とか光を当てて、はい、それを溶けないものにして、でその溶けないものに、通常有機化合物っていうのは、はい、導電性がなくて絶縁体が多いんですけど、
電気を通すってことですね。
電気を通さないものが、有機化合物ってほとんど通さないんですね、はい、で白川先生がノーベル賞を取られたのは 本来絶縁体であるはずの高分子が導電性であることを見つけたので、であのノーベル賞を取られたんですけど、はい、だから有機化合物っていうのは本来絶縁体であるんですけども、はい、ある種の有機化合物、すごく平ら、平面性の高いすごく平らなものっていうのは、うん、あのそれを集合化させると電気を通すようになるんですね。ところがその集合化しやすいで平らだっていうことは溶けにくいので、はい、いざそれを使って何かしようと思うと溶けないので、うん、あのちょっと化合物の形を変えたりとか、うん、その実際フィルムにしようとしても溶けないのですごく扱いにくいので、はい、じゃあ先に溶けるような全固体、全固体っていうのは溶けるようなものを作っといて、熱とか光で一発でその溶けない電気を通すものに変えることができれば、はい、溶液に溶かして塗ってフィルムを作ることができる、
はい、
で、あの私たちの研究室では教授が熱で変換するそういう導電性の化合物を作られてたので、はい、私はその光を当てて変換することができるものをちょうどあの論文で発表したところだったので、はい、それのテーマであの応募したら取っていただけた。
本当は形が変わらないものをまず溶かしておいて熱を加えるなり、先生に光を当てて溶けないものにする。私たちの身の回りではどういったものに？
私たちの身の回りでは、半導体って一般には無機の半導体が使われてるんですけど、はい、最近その有機半導体でトランジスタっていう言葉も新聞なんかに出てると思うんですけど、うん、はい、そういうところに使えるんじゃないか、それから有機EL とかああいうものも全部有機化合物 の, あの電気を通すものを使って作られてるんですね、うん、有機トランジスタとか有機 EL とか、うん、有機なんとかってつく、そういう一部 の, あのデバイスっていうんですけど、はい、目には見えないんですけど、はい、あので、私はこういう方法で有機太陽電池も同じようなそのやっぱりデバイスの一種なので、そっちの方につなげていくことができないかなと思って研究してる。
太陽電池、太陽電池っていうのはその有機太陽電池っていうように、はい、有機物
で作れたら、その例えば今使ってるシリコンの太陽電池っていうのは、うん、たくさん今世の中で使われてますけど、はい、やっぱりお値段がするのでなかなか高い、自分家の屋根に皆さんが乗せるにはちょっと高いですよね、まだ。のでそうじゃなくって、もうちょっと有機化合物作ることができれば、もうちょっと安くで作れるんじゃないかなっていうことで。
シリコンを使うと高いんですか？
シリコンっていうのは地球上にある元素の中で2番目に、酸素の次にあの地球の表面にあるのには2番目に多くて、非常にたくさんあるんですけど、ガラスもシリコン含まれてるんですけど、それは酸化物なんですね、
はい、
でそこから純粋な非常に純度の高いシリコンにするところにすごくお金がかかるので、その生成するところでお金がすごくかかるし、エネルギーもいっぱい使うので、どうしても値段が高くなってしまうので、もうちょっと安いものができればもっと普及するんじゃないか。で、太陽電池っていうのは動かさない、はい、風車のように回ったりとか、あの水力発電のようにこう動かないで、こうパネルが1枚あれば電気が作れるので、はい、あの壊れにくいとか、それからあの割と偏僻な場所にも置いといて使えるとか、はい、いろいろメリットはあるので、
ただあの屋根につけている太陽電池とかって大きいものですよね。
そうですね、
あの大きさっていうのはなかなかそうすぐには、
そうですね、
有機のものでは、
で有機のものでは大きくするのは難しいんですけど、はい、その時にそのさっき言ったあの溶液に溶かしてフィルムにできれば広いものも簡単に作れますよね。
そうだ、
うん、ので
卵焼きみたいにさーっと流すみたいな、
そうです、そう、まあ、言ったらそうですよね、あの、はい、広い面積のものでも、はい、あの溶液にしてザーッと塗ることができれば、はい、あの割かし簡単にできるので、それがいいんじゃないかと。
それがもし固まったままで溶けないものだったら、もう範囲は広がらないですもんね。
溶けないものをやろうとすると、うん、すごくあの減圧っていうんですけど、圧力の低くして加熱して、うん、固体ものものからフィルムに直接飛ばすっていう方法で今は作ってるんですね、うん、
はい、
とできないことはないんですけど、やっぱり大きな面積でしようとすると、それだけこう広い大きなもので真空に引かなきゃいけないですし、うん、それはそれで大掛かりな装置になってしまうので、
重いし、
そうですね、あの大きいし
でかいし、
それだけあの大きな装置を作るにお金かかりますし、
そうですよね、
溶液に溶かして塗ることができれば いろいろ
用途が広がりそうですよね。
そうですね、そうですね、プラスチック太陽電池って言って、はい、あのペラペラしたプラスチックの上に作ればこう曲がるものも作れますし、
で今その太陽電池っていうのはあの研究者の中では第二ブーム ぐらいの時期に来ていると、
ね、はい、はい、なんか今一時ちょっと下火になってたんですけど、はい、今企業さんでも大学でも研究されてる方はかなり多くて、もしかして実用化いけるんじゃないかっていう感じで割と盛んに研究されてます。
これまではそのシリコンを使ったものが主流であったのを、はい、もう少しこう有機のものに変えていけるんじゃないかっていう、
そうですね、
初めの段階ですよね。
そうですね、はい、今ちょうどこう非常に勢いのついてるところだと思います、う
ん、この勢いのついてる時期の研究っていうのは楽しいですか？
楽しいですね大変ですけど競争も激しいので、
ああ、
なかなか、はい、難しいところもあるんですけど、
やっぱ先駆けって、あ、本当だ、先駆け研究ってここから名前が来てるのかなと思うぐらいは、
うん、そうですね、先駆けっていうのはもし将来、こう大きく発展できるような研究をしてねっていう、
はい、
多分意味が込められてると思うんですけど、う
ん、でもその太陽電池のこの第二ブームの今先駆けなわけですよね、
はい、そうですね。
ここからもうある程度研究が進んで、はい、できるようになりました、じゃあもうちょっとこう応用していきましょうっていう頃になると、ちょっと先生の手を離れてしまうんですかね？
それはもう一研究室でできることは本当に限られてますし、そういうところは企業さんが得意なので、もし本当にそうなれば、うん、きっと企業さんの方でガンガンもう行って、とても私たちには追いつかないスピードで進んでいくと思うので、今ちょっとギリギリですね。今ならまだちょっと、うん、楽しくなんか見つけることができるかなっていう、うん、そういうところです。
やっぱ先生が一番最初に分子に興味を持ったように、本当に元の元のところというか、スタート地点というか、そういった研究っていうのはなかなかでもこう巡り合うのがあまりないんじゃないですか？
そうですね、そうですよね、と思います。だから私はその愛媛に来て4年になるんですけど、その今の小野先生っていう先生のグループに、はい、入って本当に良かったと思ってます、はい、
先駆けの研究で研究費が4000万いただけて、それからその太陽電池、これから面白くなっていくであろう太陽電池の第二ブームの研究をされてて、本当に先生の研究者人生というのはすごく恵まれてるんじゃないかなと傍から見てると思うんですけど、振り返ってごらんになっていかがですか？
たまたま今本当に恵まれた状況にはあると思うんですけど、うん、でもまあ会社に行ってみたら、会社は合併したり分離したり、研究所がなくなったりもしてどうしようっていうこともありましたし、ポスドクっていうその博士研究員やってる時もこれはもう次はないかなっていう時期もあったので、どっちかというと綱渡りな感じはしてます、はい、
でも今までのいろんなこう研究と苦労があって今至る。
そうですね、割といろんな経験をしたので、はい、研究の面でもそうですし、考え方とかの面でも良かったなとは思います、はい、あまりこうじゃなきゃって思わなくなったので、はいはい、なんとかなるかなっていう、割とそういう面が出てきたので。
これからの目標はどういったことですか？
これからの目標、そうですね、今とりあえずせっかく大きな巨額な、はい、研究費もいただいているので、それが無駄にならないように次につながる仕事がしたいと思います、はい、
先週今週と楽しいお話、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は経営情報分析室の畑圭司准教授にお話を伺います。